皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月23日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は戦争法成立後の日本です。ご承知のようにですね、参議院で、安保法案、まあ、戦争法ですね、これが成立いたしまして、日本は全くその、どういう国になったんだと、まあ、国内外の人たちも思ってんじゃないかなと思います。そもそもですね、まあ、政治の基本は、日本でありますと、万機公論に決すべしという、明治維新の時の言葉が最初に来るわけでありますね。で、これは非常に重要なことでありまして、もともと民政自治の日本でありますから、公にみんなが議論したことに従って物事を決めさなさいと。独政、単独で政治を行うこと、誰かが勝手に政治を行うことをしてはいけないというのがあるわけでありますね。今回みんながデモをしましたね。それから安保法案反対だと声を上げました。これが公の論なんですよ。公の論というのは公務員が言ってることだとか、あるいはなんかその正式な政府が言ってることという意味ではないんですね。公というのはですね、私に対する考え方でありまして、自分の個人的なその利害損得を離れた部分、もちろんその、最終的には個人の利害も当然入ってきますけども、とりあえずこの自分の個人的な事情で、話をするんではなくて、まあみんなのために、まあ組織のために、地域のために、国のために、世の中のために、まあ話すと。いうものが公論、公の論なんですね。ですから公論というのは、例えば PTA の中で、この学校のこの校区の子どもさんの指導をどうしようかって、これは公の論でありますし、まあ、自治会も当然そうでありますし、会社の中でですね、まあ、どのように会社を運営しようかっていうのもこれは公論なんですね。ですから官僚制が非常にですね発達してしまいますと、公論っていうのは意味がないと、不要であると。公のことは全部役人が決める。で、国民はですね、言われたことでやっとけと、まあそういうふうになってしまうわけでありますが、まあそれはいわゆる独裁政治でありまして、民主主義の、世の中とは全く違うものであります。民主主義の世の中というのはですね、この公論が、世の中を動かすわけでありますから、その公論というものはですね、いろんなところに出てきます。今回のようにですね、安保法、戦争のことについてですね、これだけ公の論、公論が盛り上がったのは久しぶりのことだったんではないかなと思うんですね。ですから、まあこうやって公論が盛り上がれば、その公論に従って政治を行うってことが基本であります。ですからそれに反したことをやりますとですね、立ちどころにうまくいかなくなります。やはりなんて言いますかね、その、一時政治がどんなに強権を発動しましても、うまくいかないものは絶対うまくいかないですね。戦前の、その戦争の時と日本が今の日本が一番違うのは、戦前は本当に多くの国民が戦争だって騒ぎ立てちゃったことですね。むしろその戦争はやばいぞと、これ負けるぞと、戦争回避しなきゃいけないという人はごく少数だったんじゃないかなと思うんですね。だからまあその当時、こう戦争の育成をしてた人にとりましては、これは一大事でありまして、国民の多くがですね、戦争だって騒ぎ出すのをですね、止めることはなかなか難しい。大体その軍の中枢部が止められなかったわけでありますから、昭和16年のもう夏ぐらいになりますと戦争準備が進んでいくわけでありますが、これは海軍の戦争だと。しかし海軍のトップの人たちで、この戦争を必ず勝てると思っていた人は一人もいなかったというわけですね。逆にその陸軍もそうでありまして、下から突き上げれるように、突き上げられるようにですね、もうとにかくマレーの方出ていくんだと話になる。あるいは中国でますますですね、これは権益を守らなきゃいけないって話になる。もう兵の方がですね、どんどん訓練を積んでおりますから、もう早く早く戦争だって言い出して、で、庶民もそう言い出しますと、もうこれは止められないわけでありますね。そう、ちょうどだから911の直後のアメリカはそうでしたね。まさにすごいやらせの豚の歴史的なですね、あれ自作自演テロだったわけでありますが、まあ、その最中、アメリカの議会まで冷静さを失ってですね、戦争をする権限を、 一方的に無条件で大統領に与えてしまうという大失態をやらかしたわけでありますね。まああんな感じでですね、本当にこの国民がこぞって戦争だって言っておりますと、それは大変ですよ、止めるのはですね。公論で止めるのは、公論にするのも大変だし。まあアメリカはですね、まあそれから、2001年から約15年ぐらいかかってね、まあこれどうやってあと収束しようかというところまで来たと思うんですけども、日本の場合は今回はまだよっぽど幸せであります。公論は戦争反対で固まってましたからね。だからまあこうなってくれば、公論に反した政府が悪い政府だということになりますので、まああとはそれを収束させていけばいい。ちょうどあの郵政民営化の時もそうでしたね。郵政民営化はどうなのかな、やっぱり民営化した方がいいっていう人もあの時はある程度いたような感じがしますね。それからもっと振り返ってみれば振り返ってみれば金融重化の時ですよね。ビッグバンの時はですね、あれもそのアメリカに乗っ取られた形になったんですが、あれはやっぱりその株が上がる思惑みたいなのがあってですね、あれはどんどんやれっていう人が結構いましたね、業界関係者も。だからあれもなかなかその問題を直すとかなかなか難しかったんですが、まあ今回はですね、公論が戦争反対でもう固まっておりましたから、これはもうこのラインで日本の政治はこれで、動いていくと。日本はその戦争反対の公論ということで動いていくと、これは言っていいんじゃないかなと思います。ですからこういう場もやっぱりいろんなところでその形をとって現れてきます。例えば公明党なんかはですね、それはみんな引いちゃってますよね。まあ積極的にその公明党に対して反対を突きつけてる人も結構いますが、多くの人たちはもう公明党の支持はやめようかと。まあ純粋にこの、まあなんて言いますか、信仰の世界で行こうとかね、そういう人たちは結構いますけども、もうなんか極右政権を支える、選挙マシンとしての公明党はこれで終了したんじゃないんでしょうかね。あとは、まあ、野党統一候補をどう作るかってことですね。まあこれはその、ね、本当に民主党が最大のポイントでありましてですね、民主党がその、なんかボケボケしてるからですね、こんなことになってるわけでありまして、民主党の中に自民党に鞍替えしたい人たちいるじゃないですか。アメリカの本物のですね、このスパイですね。アメリカのその戦争やたちと、まあ、直結してる人もいますよね。まあ、名前はあえてこの場で言いませんけども。それからもう、戦争、憲法改正して明日にも戦争したくてうずうずしてるようないるじゃないですか。まあ、これも名前はあえて言いませんけども。そういうのは早く自民党に行っていただきたいと思うんですよね。もうとにかくですね、民主党は野党で行くんであれば、戦争法反対ということできっちりとしていただいて、直ちに党を割ってですね、戦争賛成のやつは何人でもいいですから、とにかく自民党に行ってもらうと。自民党は衆議院はもう3分の2も取ってるから満員ですと。これ以上は入りませんということだったら、まあ、第二自民党を作ってもらってですね、第一候補が万が一そのスキャンダルを倒れたら第二候補という形で、戦争賛成論者をですね、とにかく早く民主党から出ていただいてですね、すっきりしていただいて。そうなったらですね、まあ、共産党、民主党、社民党、戦争法反対でチーム組むことは、それはあんな難しくないですから、それは直ちにやっていただきたい。まあそういうふうに思うわけであります。で、同時にですね、これ、公論がですね、戦争反対でこれ固まりましたから、自衛隊は大変だと思いますよ。国民に歓迎されないで出兵するっていうのは実に惨めなもんですね。国民の目をかすめるように出てって戦争しなきゃならないっていうのは実に惨めなことでありまして、未だかつてそんなことで戦争で勝ったことってあるんですかね。やっぱこう出征の時はですね、この国民の旗に振られていくっていうのはどの国でも戦争の鉄則でありまして、出征の時からですね、あいつ悪い奴だ、何しに行くんだと言われてたんじゃ、多分これ戦争ならないんじゃないかなと思うんですね。まあそんなことで、これは自衛隊はどうするのかなと正直言って思います。で、やっぱりその日本が公論として戦争反対で固まったということは世界もちゃんとそのメッセージを見てると思いますね。まあ、世界のメディアをこうざらっと見ましてもですね、まあフィナンシャルタイムズなんかでも法律はできたけどもオポジション反対はファームであると、固くしっかりしてるというような表現が出てきておりましたしね。まあいろんな意味で日本のこの日本人の真意というのがここで見えたかなと思います。ですから、ある意味では、この世界の中でですね、まあ、非常に変わった国だというふうに言われるんですけども、この憲法9条のある国、日本というのはすごく尊敬もされているわけでありまして、 ですからこれをいかに守りきるかというのは、まあ、これから我々の日本人の非常に重要なやはり政治の課題だと思うんですね。緊張が高まれば高まるほどこの9条を守る、9条に基づいて国を動かすということが非常に重要なことになっていくわけでありまして、まあでもそういう意味で言ったらこの世界はですね、ものすごくやっぱ進化してんじゃないかなと思うんですよね。私最近つくづく思うんですけども、まあイスラエルだとかアメリカや、あるいはドイツなんかの動きを見ていても、ロシアの動きを見ていましてもですね、やっぱり世界の統治の大原則っていうことをきっちりと外さないようにやってますよね。やはり世界は平和でなければならないんですね。で、人々がその不慮の死を迎えることは限りなく避けなければいけない。やっぱりこの原則において同意できない人たちとはやっぱり一緒にこの地球の運営はできないよという部分はあると思いますね。だからアメリカは見事に割れてるわけですよね。ネオコンと言いますかね、戦争屋のその苦笑で非常に特徴的なことがありましてね、これ一つ見抜く一つの方法なんですが、まあ、英語でマントラとかドグマとか言いますけども、同じ言葉をずっと繰り返すんですね。例えば中国は脅威だらとかですね、いつ戦争になるかわからないとか、例えばアメリカでありましたら、アメリカも中国は脅威であるっていうし、パレスチナについてはですね、不安定化の要因であるとかね、いつも同じ言葉を繰り返すんですよね。で、これを繰り返してなんか詳しいこと聞いてもよくわからないし、なんか理性的合理的な反論は返ってこなくて、いつもなんか同じ言葉を繰り返して、俺の言うこと聞かない奴はおかしいって言ってるのが大体ネオコンだとかですね。まあ、あるいは戦争屋たちの様子ですね。まあ、これは日本でもいるからよくわかるでしょう。アメリカも全く同じなんですね。やっぱこういう人たちがいましてですね。まあ、これをいかに封じ込めるかということで、やってきて、911で、まあ、こいつらがですね、全部表に出てきて、世界を乗っ取ろうとしたところから、まあ、戦いが始まったわけですよね。15年近くにわたる戦いで、本当にかなり封じ込められてきたんじゃないかなと思います。だからやっぱこの、政治において、交渉な理念に基づいて仕事をするっていうのは、一つの大きな、やっぱり私、力になってると思いますよ。企業が大体そうじゃないですか。今回フォルクスワーゲンがですね、なんかすごいインチキやってね、アメリカで大変なことになりそうですけども、やっぱりこの19世紀の企業のようにですね、何やってもいいから金稼げなんてことは絶対に世界で受け入れられないですよね。だから結果的におかしなことになっちゃうことあっても、なんか最初からですね、インチキこそ全てみたいなことを言ったら成り立たない。なんか中国の中に未だにそういう会社があるらしいですから、逆に中国はすごくそういうことで不信感を買うわけですね。ですから政治もだんだんなお同じようになってきたんじゃないかと思うんですよね。第二次世界大戦前までの、とにかく力ずくで何でも分取ったら俺たちのものだという、まあ、そこがですね、原点であるような政治家っていうのは、やっぱり誰からも受け入れられなくなってんじゃないでしょうかね。イスラエルなんか一番いい例だと思うんですよね。これだけイスラエルボイコットが広がっている最大の理由は、パレスチナを抑圧し続けてるってことですよね。昨日も今日も明日も抑圧し続けてる。これは絶対許しがたいというのがですね、まあ世界のポイントでありまして、横型リーダーシップ理論を学ばれた方ならわかると思いますが、リーダーシップ理論の中の企業理念の中に、バリューがありますね。守るべき価値観。この守るべき価値観というのは実に変わりにくいものなんだということを前から申し上げていると思いますが、この部分がやっぱ世界で今一番強調されているわけですね。ヒューマニズムであるということですね。人権は尊重しなきゃいけないということ。ここをとにかく破るやつは、やっぱり一緒に行動できないという非常に大きな、まあ横の連帯がですね、市民の中にも私はもう相当広がったような感じがいたします。だから、なんか政治は弱肉強食であるなんてことをですね、正面掲げていっちゃうような人はもうアウトですね。結果的に弱肉強食で、なんかその二重基準みたいになることがよくあるんですが、しかし一番最初のところでこれ言っちゃったらですね、これ全てが終わっちゃうわけですよね。そんなことを考えてると、やっぱりこの日本のリーダーシップっていうのは、全近代的って言いますか、まあ、決してその21世紀型ではないですね。そういう横のですね、人々のつながりに全く対処できない、あいつら何考えてるかわからない、ひでえ奴らだっていうことで孤立する一方という感じになってきてんじゃないんでしょうかね。まあ、でもその中で日本がね、まあ戦争反対の公論がここまで はっきりと見えたということは、まあこれはだから世界にもメッセージで、まあ、誤解されることはないと思いますが、あとはだから政府早く取り替えなさいよってことだと思うんですね。オーストラリアなんか見事ですね、アボットを取り替えましたね。あれは党内の選挙でアボットを追い出しちゃったんですね。で、今度の新しい首相は、お母さんはユダヤ人の人ですけども、決してなんかイスラエルびいきの人でもなくて、なんか相当な苦労人の方のようですけどもね、まあ、穏健路線に行くということで、まあ、日本の潜水艦も買いませんよということで、決まるようですが、まあなんかあんな感じでね、やっぱり自分の国のことはですね、その国の国民が責任を持って、運営するというのが今の時代鉄則でありますから、まあ、世界共通のこの、まあ、バリュー、価値観というものに合意するんであれば、それに基づいて自分の国の問題を直していく、少なくとも直していく方向に、そのエネルギーを費やす、そっちに加速度をつけていくってことが絶対必要なことなんだということですね。すべての問題は一瞬ではなくならないんだけども、その問題を直すということに、やっぱりエネルギーを費やすってことが何よりも重要だというのが、今のこの世界を見てるとつくづくと感じることですね。だから本当にどうだろう、10年ぐらい前までですよ。10年ぐらい前までは、イスラエルは何やってもその違い方形みたいなところがあったわけですよね。でももう全くそれ変わりましたからね。この10年でこんなに変わるかっていうぐらい変わった。それはちょうど19世紀が20世紀に入ってきた時も同じだったかもしれませんね。19世紀はヨーロッパの時代ですから、王様の時代ですよね。で、その王様の時代が10年経ったところから本格的に崩れ出していくわけですね。で、社会主義国も生まれるし、騒然としていくわけなんだけども、まあその急速にこの世界の常識が変わっていく、その世界、変わっていく世界の常識に耐えられないところは、やっぱ暴発していく。で、暴発すれば潰れていく。なんかそんなことがですね、あの時も起きたわけでありまして、今の日本も下手をするとそうなりかねない。でもまあ、だからあとは早くこの政治を自分たちの力で取り替えなければいけないってことですね。私はこの憲法9条をですね、とにかく変わらぬ価値観として置くと、いろいろ他も全部決まると前から思うんです。戦争をしないということでありますから、すべての揉め事は外交で解決するってことですね。で、戦争を解決するために大切なことは、とにかく前向きに行動するってことです。問題はあらかじめ察知して早々といろんな国と敵味方なく話をするってことが大事で、いわゆる、なんていうのかね、ブロック経済とかですね、ブロック型の軍事同盟は絶対ダメですね。だから今のまさに日米のですね、今回の、安保戦争法っていうのはですね、ロシアから意味事項言われてしまいましたけども、ブロック型の安全保障は安全保障ならないと。かえって、危険を生むんだと言った、その通りになったわけですね。それからさらにその、戦争を起こす原因にも経済がほとんどですから、やはり経済の問題を解決するように、その国でその民族が安心して暮らせるような生活インフラ、社会インフラを逆にこちらから提案して作っていくということは、ものすごく大きな安全保障になると思いますね。さらにその、問題は対立したら必ず、なんかイノベーションによって解決するっていうことをしなければいけません。政治はですね、今ある問題を双方を妥協させて我慢させて解決しようとすることが多いんだけども、我慢には限度があります。だから最後戦争になっちゃうわけで、やはりその、問題がですね、そこでとどまらないようにイノベーションやって、どんどん新しいことをやりながら問題を解決していく、1冊1を3にしていく、イノベーションをやっぱり社会で起こさない限り、いずれどっかね、勝ち負けで争う時が来てしまいますから、ですからものすごく柔軟な社会運営と、ものすごくその、先進的なリーダーシップを入れるっていうことがですね、これ9条を守るってことの、やっぱり一番現実的な意味じゃないかなと思うんですね。さらにその、戦争しないわけでありますから、あらゆる人に参加の機会がなければいけないし、それからあらゆるその人たちに、まあ、それぞれの個性を生かした社会を用意するという、非常にですから多様な人たちが参加できる、そして持続可能な社会を作るという、そこに行き着いてしまうわけですね。ですから、9条をですね、非常に重要なその理念として社会構造を考えれば、ちゃんと作れるわけでありまして、ですからそれに基づいてですね、まあ、社会制度を変えていき、あるいはリーダーシップの形を変えていくことは何ら難しいことではない。それはですね、本当にですね、世界中が、まあ、戦争を回避できる新しい国を作るための重要な条件だと思いますね。やはりそういうことを考える人たちが、 横に世界中つながっていく時代だと思うんですね。まあもう本当にこうやってね、戦争屋の、追い詰めも最終段階に入ってきましたから、どうやったら戦争しないでこれから世界を生きていくことができるか、それをみんな真剣に考えているわけでありまして、日本には憲法9条がありますから、まあこれを一番のですね、重要な価値観として社会構造を作り変えていけば十分にその期待に応えられる国なんじゃないかな、そんなふうに思っている次第であります。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、戦争法成立後の日本ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。